ちょっと想像してみてほしいんですが、
はい、
身長179センチあって対戦相手を見下ろすような体格のアスリートがいるとしますよね。
かなり恵まれた体格に思えますね。
ですよね。でもその競技においてはそれが逆に致命的な弱点になってしまうエリートアスリートの話なんです。彼女は勝つためにただ闇雲になんか猛練習したわけじゃなくて、
はい、
バレーボールの体の使い方をインストールして、自分の骨格の動きを完全に再設計したりとか、世界中を転戦する過酷なスケジュールの中で、MBA まで取得して。
MBA ですか。それはすごいですね。
そうなんですよ。さらに試合のために文字通り悪魔の仮面をかぶって相手を震え上がらせるっていう、これ映画の設定とかじゃなくて実在する人物の話なんですよね。
いやー、本当に常識外れのアプローチですよね。そして今日私たちが深掘りしていく情報源がまさにこのエピソードを含んでいるっていうのもまた非常に興味深い点ですよね。
そうなんです。今日徹底解剖していくのはウォールストリートジャーナルみたいなビジネス誌とか、権威ある心理学の論文とかじゃなくて、2026年6月22日に公開されたフィニックス愛知という、豊田市とか岡崎市周辺で活動しているローカルなバドミントン教室のオンラインレポートなんです。
なるほど。
これを聞いているあなたも、地元のスポーツ教室のブログって思うかもしれないんですけど、
そうですよね。一見するとすごくローカルな話題に見えますから、
はい。でもダワサラだと思って聞いてみてください。ここにはスポーツの枠を完全に超えたビジネスの組織論とか自己啓発、そして人間の認知心理学の究極のマスタークラスが隠されているんですよ。
この資料を読み進めるとですね、単なる技術指導の記録っていう枠を超えて、人間がプレッシャー下でどう判断を下すのか、そして己の弱さとどう向き合うべきかっていう極めて普遍的で高度なアーキテクチャーが浮かび上がってきます。
そうなんです。なので今日のミッションはですね、この一見ニッチな資料から情報過多の現代を生き抜くための選択と集中、そして自分を根底から変革する演じる力の極意を抽出することです。
はい。
それをあなたの明日の仕事や日常に直接インストールできる形でお届けしたいと思います。
楽しみですね。
さて、ちょっとここを紐解いていきたいんですが、この日のレポートは鈴木選手という方が全国3位になったっていうすごく輝かしい成果の報告から始まるんですよね。
ええ、素晴らしい結果です。
でも面白いことに指導者の視線は勝ったことには全く向いていないんですよ。
そうですね。ここで非常に興味深いのは議論の核心が敗北や失敗にどう向き合うかに置かれている点です。
なるほど。
このコーチはですね、選手が負けた瞬間にベンチからすっと席を外したりとか、ただ感情的に怒鳴り散らしたりする指導者を三流だと極めて厳しく批判しているんです。
三流ですか。
はい。敗戦の痛みに流されず、それを具体的な次への設計図に変換できるものだけが真に信頼されるのだと。
この敗戦を設計図にするっていう考え方、頭では分かっていても実践するのはなかなか難しいですよね。
おっしゃる通りです。
さらに資料の中でハッとしたのが、行動もせずに AI を使えば解決するとか、 TikTok で若者にアピールしようと語るような薄っぺらなアイディア至上主義に対する強烈な批判です。
かなり辛辣に書かれていますね。
これ私たちの日常にもすごく刺さりますよね。最新の仕事効率化ツールを買っただけで実際の仕事をやった気になっている状態というか。
まさにそういうことです。
なぜ人はこう泥不足行動する代わりにこういう見え方とか安易なツールの罠にはまってしまうんでしょうか。
それはですね、人間の認知的な防衛本能が働いているからなんですよ。
防衛本能ですか。
人は本能的に失敗の痛みとか自分自身の能力の限界に直面することをひどく恐れます。だからこそテクノロジーとかネットに転がっているような相手が右を警戒したら左に打てといった耳障りの良い一般論に依存してしまうんです。
ああ、なるほど。
他人の評価を気にしてしまうのも自分はうまくやっているはずだっていう自己像を守りたいがためなんですよね。
なるほど。傷つきたくないからツールとか他人の目っていう安全地帯に逃げ込んでいるわけですね。
その通りです。しかし真の成長とか変革はそうした退路を断って限られた自分のリソースを選択して集中させる自己管理能力からしか生まれません。
選択と集中ですね。
はい。なぜかというと外部環境とか AI あるいは他人の評価を言い訳の道具にしている限り、自分が物事をコントロールする側、つまりシステムを動かす側には永遠に回れないからです。
コントロールされる側からする側へ、ここからは本当に面白いところなんですが、
はい。
その究極の体現者として、資料ではインドの伝説的バドミントン選手、プサルラ・シンル選手の事例が紹介されていますよね。
ええ、彼女のストーリーは圧倒的ですね。
これが本当に信じられない話なんですけど、彼女、過酷な環境で世界ツアーを転戦しながら、一切の言い訳をせずに、最高高等教育機関で MBA を取得しているんですよ。
本当に驚異的です。
でもちょっと待ってください。世界トップレベルのアスリートが、物理的にどうやって MBA の勉強時間を確保するんですか？彼女はただ単になんか睡眠時間を削って努力できる超人だったってことですか？
そう思われがちなんですが、実は違います。彼女が優れていたのは、根性ではなくシステムの構築なんです。
システムですか？
はい、移動時間とかリカバリーの時間、すべてを徹底的にモジュール化して、やるべきことと絶対にやらないことを明確に切り分ける。現代人のよく言う時間が足りないとか環境が整っていないというのは、実は選択と集中ができていないことへの言い訳に過ぎないという事実を彼女の存在が突きつけているんです。
タイムマネジメントそのものをシステム化していたんですね。しかも彼女の原動力がすごく泥臭いというか。
そうなんですよ。
幼少期にお姉さんとか宿校とからまだできないから邪魔、見てなさいって見下された、その猛烈な悔しさを一生のエネルギー源として変換しているんですよね。
はい、怒りや悔しさを燃料にする能力もシステムの一部と言えます。
さらに驚くべきは彼女の179センチという高身長の生かし方です。素人目にはなんか背が高い方が有利に見えるんですけど、
普通はそう思いますよね。
でもバドミントンのような低空での高速ラリーにおいては、重心が高くなることは致命的な弱点になるそうですね。
重心が高いとレシーブ時の初動が遅れやすくなります。しかし彼女はここでバレーボールの国家代表だった父親のスパイク技術をバドミントンに応用するというものすごい離れ技をやってのけます。
バレーボールの動きをバドミントンに、ですか？それって具体的にどういうことなんですか？
単に高くジャンプするということではないんです。重要なのは股関節の可動域と全身の回転軟性の連動です。
はあ、回転軟性の連動。
はい、バレーボールのスパイクモーションを解析して、それを自分の骨格に組み込むことで、高い重心を維持したまま爆発的なスピードでラケットにエネルギーを伝達する物理運動のアーキテクチャを構築したんです。
なんかもうエンジニアみたいですね。
まさに自分の長所と短所を客観的なデータとして捉え直して、異業種、つまり別のスポーツのメカニズムを移植して、骨格レベルのフォーム改造を行ったわけです。
自分の体をエンジニアが機械をチューニングするように再設計しているんですね。そして彼女の最大の武器であり、今日の大きなテーマでもあるのが悪魔の仮面です。
はい、ここが核心部分ですね。
彼女は本来非常に物静かで心優しい性格の持ち主なんですよね。巨額の契約金を積まれても、若者の健康を害する恐れがある炭酸飲料の CM は社会的責任があるからってきっぱり拒否するような、
とても美しい人間性を持っています。
なのにコーチ陣の指導のもと、コートに入った瞬間、私生活の自分を殺して悪魔になれっていう教えを徹底的に実践している。
そうなんです。
試合中の映像を見ると、大声で吼叫して、もうものすごい軽装でガッツポーズをしてますよね。これって自分の性格を無理やり変えようとしているわけではないんですよね。
違いますね。
例えるなら、外科医が手術室に入る前にスクラブを着て命を救うプロにスイッチを入れたりとか、舞台俳優が衣装を着て役に表揚したりするような、ある種のトリガーのようなものだと感じたんですが。
まさにその通りです。これを全体像に結びつけて考えてみると、非常に的確な例えなんですよ。
あ、本当ですか？
彼女は本来の人格という不確実で変えがたい部分をいじくり回しているわけではないんです。試合に勝つという目的のために完璧に最適化された悪魔という役割をインターフェースとして実装しているんです。
インターフェースとして実装。なるほど。
これは演技の科学とも言えます。感情に振り回されず、システムとして自分を統制する。このスキルはプレッシャーにさらされる現代のビジネスパーソンにとっても間違いなく最強の武器になります。
なるほどな。ではその感情をシステムで統制することができないと一体どうなってしまうのか。
ええ、
資料の後半では、サイタナエの選手とのミックスダブルスの動画分析を通じて、人間の認知バイアスっていうかなり深い心理学の領域へと切り込んでいきますよね。
はい。ここでコーチが提示しているのが、相手が打つ前にポジションを取るという前衛の極意です。
前衛の極意。
ただ、目でシャトルを追うのではなく、相手のサービスの構えや腕の角度、これまでの配球のデータから8割の確率でストレートロビングが来ると打たれる前に予測して動く。だからこそ相手からすると異常に動きが速く見えるわけです。
予測による先回りですね。逆に予測もせずに遅れて動いて苦しまぐれに無理なクリアを打つ、それがたまたまネットに当たってポトリと落ちて得点になっちゃうことってスポーツやってるとよくあるじゃないですか。
ありますね。
でも資料の中でコーチはこれをカオス、結果往来と呼んで、ダメ人間を育てる最悪の要因だとバッサリ切り捨てています。
はい、非常に厳しい言葉を使っています。
でもここちょっと疑問なんですけど、ビジネスでもスポーツでも結果的にポイントが入ったなら、あるいは利益が出たなら、それはそれで良いことなんじゃないですか。なぜそれが最悪なんですか。
いや、それは素晴らしい視点です。なぜ最悪かというと、間違ったプロセスに対してポジティブな報酬が与えられてしまうからなんです。
間違ったプロセスに報酬。
悪い選択をしたのにたまたま運よく結果が出た、これを喜んでしまうと、脳は次もこの行き当たりばったりの方法でいいんだと学習してしまいます。
ああ、なるほど。
つまり再現性のあるシステムではなく、ギャンブルのような運に依存するようになり、長期的な成長がそこで完全にストップしてしまうんです。
なるほど。プロセスと結果の因果関係が崩壊してしまうからカオスなんですね。それは恐ろしい。
そうなんですよ。
さらにここで行動経済学のプロスペクト理論がラリーの心理分析に適用されているのが、個人的にはすごく面白いなと思ったんですが。
ええ、プロスペクト理論は人間が利益と損失をどう評価するかを説明する理論ですが、これをスポーツの試合に当てはめると人間の不合理さが浮き彫りになります。
はい。
人間はリードして有利な状況になると、その利益を失うことを恐れて急に安全なプレーに走り縮こまってしまいます。
投資で少し利益が出たら怖くなってすぐに確定売りしちゃうのと同じですね。じゃあ逆に点差を離されて不利な状況の時はどうなるんですか。
ここが最大のポイントなんです。不利な状況というのはすでに損失を抱えている状態です。
ええ、負けているわけですからね。
プロスペクト理論の本来の考え方からすれば、すでに失っているのだから、ここからワンチャンス狙って大穴を当ててやろうと、一番大胆にリラックスしてリスクを取れるはずなんです。
失うものは何もないわけですからね。
そうです。しかし現実の人間は、不利になるとパニックになり、勝手に絶望してラリーを投げてしまう。
言われてみれば確かに、もう負けてるんだから思い切ってやろうが一番合理的なのに、実際は真逆の行動をとってしまうんですよね。
はい。
でもここでちょっと反論というか疑問なんですけど、頭では不利な時こそ失うものはないって理解できたとしてもですよ、
ええ、
いざ自分が試合とか仕事で追い詰められて心臓がバクバクいっている、その熱くなった瞬間にどうやってこの認知のスイッチを切り替えればいいんでしょうか。理屈だけで感情を抑え込むのって人間には無理じゃないですか。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。
はい。
理屈だけで感情をコントロールするのは不可能です。だからこそ、先ほどお話ししたシンドゥ選手の悪魔の仮面がここで強烈な意味を持ってくるんです。
あ、ここでつながるんですか。
そうなんです。パニックになりそうな時、自分自身の心でどうにかしようとするから失敗するんです。
なるほど。
そうではなく、不利な状況ほど不敵に笑い、リスクを楽しむ狂気のキャラクターという仮面をあらかじめ作り込んでおく。そして、追い詰められた瞬間にそのキャラクターを演じる。自分ではなく、設定された役割に判断を委ねるんです、
はあ、
これが感情をシステムで統制するということの真髄です。
いやー、これはすごい視点ですね。心理学的な罠に陥る人間の弱さを認めた上で、それを突破するための具体的なハックが仮面をかぶることだったとは。
ええー、美しい構造になっています。
ではここからいよいよ実践のフェーズに入っていきましょう。明日から具体的にどう行動を変えるべきかっていうところですね。資料の最後では教室のメンバーに見られる頑固さに焦点を当てています。
コーチの観察眼は本当に鋭いです。弱い相手にしか通用しない打点をわざと下げた無駄なフェイント、
はい、
サービスを打つ前に何歩も動いてしまうギネス記録級のフットフォルト、つまりトラベリングですね。 そしてミスをしてふてふせる態度、結果が出ていないのに我流を変えようとしないのは単なる怠惰であると指摘されています。
なぜ人は結果が出ていないって分かっているのに悪い癖とか我流を手放せないんでしょうか。
それも一種のエゴの保護なんですよ。新しいことを取り入れて失敗したら自分の能力が足りないことを認めることになります。
あ、傷つきたくないんですね。
しかし古い我流のままで負ければやり方を変えなかっただけだという言い訳が残る。だから無意識に変化を拒むんです。
痛いところを突かれますね。これを打破するための解決策として、上手い選手、例えば資料に出てくるヨッシーというような選手のプレーをただ見るんじゃなくてガン見すること、そしてアドバイスを素直にシステムとして取り入れることが求められています。
はい。
つまりこれってどういう意味を持つんでしょうか。アドバイスを拒否して我流に固執するっていうのは、例えるなら10年前の古い OS のままスマホを使い続けてアプリがすぐ落ちるって文句を言ってるようなものですよね。
まさにその通りです。自分の OS をアップデートしない限り負け負け確定しています。
ですよね。
知識というのはただふむふむと理解しただけでは何の意味もありません。自らのシステムに応用し行動を変えて初めて価値を持ちます。そのために資料の最後には8のアウトプット習慣チェックリストが提示されているんです。
あの配線を次への設計図に落とし込んだかとか、相手の配球を打つ前に予測したかとかですよね。
はい。そしてプロスペクト理論を逆転させて不利な状況でも粘り抜いたか、
これを毎日厳格にチェックしていくわけですね。
ええ。このチェックリストは私たちが無意識に陥ってしまうダメ人間のループから抜け出し、自分自身の OS を強制的にアップデートするための最強のプラグインと言えます。
いや、本当に濃密な深掘りでした。表面的なテクニックとかツールに逃げず、敗戦という痛みを次への設計図に変換する冷血な思考、カオスな結果往来を拒絶してプロセスを重視する姿勢、
はい、
プロスペクト理論を逆転にとって不利な状況こそ楽しむマインドセット、そして何より自分の感情のブレを防ぐために目的のために最適化された悪魔の仮面を演じ切るというシステム、これらは全てスポーツのコートの上だけじゃなくて日々のプレッシャーや情報過多の社会を生き抜くためのものすごく強力な武器になりますね。
そうですね。現状維持の我流を捨てなければ明日の負けは今日すでに確定している。この残酷で圧倒的に正しい現実に対して私たちは自分自身のシステムをどう構築し直すか、それが問われているんだと思います。
本当にそうですね。あなた自身の日常にも今日から確実にこのメソッドが生きるはずです。ということで最後に一つ考えてみてほしいことがあります。
はい。
明日あなたが直面するであろう一番大きな壁、あるいは一番プレッシャーのかかる場面を想像してみてください。もしその壁を越えるためにあなた専用の悪魔の仮面を作るとしたら、一体どんなキャラクター設定にしますか。
興味深い問いですね。
ええ。そしてその仮面をかぶるとき、普段の自分のどの部分をあえて捨てる覚悟がありますか。ぜひあなただけの最強の仮面をデザインしてみてください。